私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。歴史よもやま話という本を昨日読んでおりました。まあ、歴史上の人物のいろいろな雑学というんですか、まあ、歴史上の人物のこういう面白いこととか、まあ、そういうことが書かれた本でした。その中に、アレクサンダー大王のことが書いてありまして、とても興味が惹かれました。まあ、アレクサンダー大王といえば世界史で皆さんも習ったと思いますけども、あの頃全世界をですね自分の手に収めた大王だというふうに思います。まあ、そのよもやま話の本には最後アレクサンダー大王の最後のところが書いてありました。死ぬ前のところです。まあ、こういうふうに書いてあります。アレクサンダー大王は当時の世界を自分の手の中に握っていた。その彼が死ぬ時に遺言を残した。その遺言は何であったかというと、我を葬る時に我が両手を開いたままで棺の外に出しておいてくれ。これが彼の最後の遺言だった。まあ、どういうことかなと思います。自分が棺に入った時に自分の両手を開いたままで棺の外に出しておけ。彼は何を思ってそれをですね遺言として残ったんだろうなと思います。まあ、多分ですねその本を読んでいきますとこういうことだったんだろうと。全世界を自分の手の中に握ったと思った手に実は何も握ってなかったということをみんなに知っていただいた、言いたかった、そういう謎ではなかったのか。まあ、そういうふうに書かれてありました。全てを持った、全てを握ったと思う。しかし死のとこに着いた時に実は何も握ってなかったってことに気がつく。それを最後にみんなに言いたい、そういうよもやま話がそこに書いてありました。まあ、この本を読んだ時にやっぱり全世界を統一するような人は違うなと思いました。まあ、しかしよくよく聖書を読めば聖書の世界の中にもそういう方はたくさん出てきます。まあ、神様に従った王様のダビデ、まあ、このダビデという王様もいつまでも最後まで神様の前では謙虚である、謙遜である。実は全てをダビデも手に入れた。しかし自分は罪を犯す、そういう存在なのだ。神様の前には自分は本当に小さな、地位もなき人、等しい存在なのだ。そのことをダビデは証ししているのではないかなと思います。私たちは神様の前で謙遜になるときっていうのはどんなときかなと思います。まあ、多分それは自分の人生の一番最後のとき、自分が天に召されていくとき、この世から去るとき、そのときに実は神様の前で一番謙遜になれる、そのように思うのです。そのときに自分たちが何を語るのかということだというふうに思います。まあ、私たちは最近2人の方を天に送りました。伊勢里凛子さん、伊勢里凛子さんは最後にじゃあ何を残したか、実は最後に自分の好きな愛称聖句っていうのを残されました。その中には母の教えをおろそかにするな、その母の教えというのは信仰ということだろうなというふうに思います。もう一人室原博さんは何という言葉を残されたかというと、まあ、息子さんの説教の中にもありましたけども、死は通過点である、だから悲しむなという、これが室原さんが最後に子どもたちに残した言葉でした。死は通過点、また再び会えるという希望を私たちは持っている、だから悲しむな、喜んで自分を天に送ってほしい。まあ、そう思うと私たちが自分が天に召される時にどんな言葉を残すんだろうな。まあ、いろいろな人たちがいろいろな遺言を残します。財産の所有のことであったり人生訓を残す方もおられるでしょう。しかし私たち信仰者っていうのはその信仰の証をやっぱり残したい、そう思うのです。まあ、そう思うと本当に残したいという言葉を持っている人は本当は幸せな人なんだろうなというふうに思います。じゃあ今自分はどんな言葉を残すんだろうなと思います。 まあ、全て自分の人生やりきって神様の使命を果たした時にはさらばあとはよろしくという、まあ、その言葉で十分なのかなとも思ったりもします。今日の聖書を見てみます。今日は実はこれはイエス様の遺言のような言葉です。まあ、弟子たちのところから天に昇られるまでに残された言葉が今日の言葉ですから、まあ、弟子たちにとってはこれは最後の言葉です。イエス様との最後のお別れの時にいただいた言葉になります。まあ、ですから遺言でしょう。しかし遺言は遺言でもイエス様の場合はちょっと違います。なぜならイエス様というのはイエス様が最後に残された言葉というのはイエス様は死んだ後に残されているということです。まあ、十字架にかかって、亡くなる前にも最後の説教ということで弟子たちに言葉も残しておられます。告別説教あります。しかし今日の言葉はイエス様は十字架の死を経験された後復活されてそして天に昇られる間に語られた言葉です。まあ、そう思うと死を経験された後の言葉です。人類の長い歴史において死んでから後その身をもって言葉を残されたのはイエス様しかいないのかなと思いながら今日の箇所を読んでいました。まあ、一度十字架の死によってお別れしたつもりでいた。しかしそれは別れではなく復活までの再会の期間だった。まあ、それが聖書に記されているところです。まあ、しかしこの再会の期間死んで復活するそして出会う再会する時までに弟子たちは多くのことを多分学んでいます。このたった数日の間にどんなことを学んだかというと一つは不安というのを学んだと思います。イエス様が一緒にいないという不安この方と共にいるいかに心強かったかそれがいきなり捕らえられて十字架で殺されていなくなってしまったという不安自分たちはこれからどうしていいかわからないという、まあ、そういう不安を弟子たちは学んだことでしょう。もう一つは裏切りということです。なぜイエス・キリストのことを裏切ってしまったんだろう。最後まで私はあなたに従っていきます。あなたのもとを離れません。そうペテロをはじめ弟子たちは言っていたのです。あなたを置いてどこに私たちは行けばいいのでしょう。絶対離れません。そう言っていたにもかかわらず、イエス・キリストの十字架の時には、すべての弟子がそこからいなくなってしまう。裏切ってしまう。ユダだけではなく、ペテロもヤコブもヨハネもみんな裏切ってしまう。その裏切りとは一体何なのかということを、多分この数日に嫌というほど教えられたでしょう。その中には失望というのも学んだかもしれません。神に対する失望ではなく、自分自身に対する失望です。約束したにもかかわらず、それができなかった。なんでだろう。また自分自身に対する絶望も学んだかもしれません。なんと自分は罪深い人間なんだろう。あれほどイエス・キリストに従うと言ったのに、それができなかった。なんと惨めな弱い人間なんだろう。実は弟子たちのこの数日というのは不安、裏切り、失望、絶望、その中にあったのです。その中にあって学んだことは何だったか。それはたった一つのことでした。イエス・キリストの御言葉を自分の中に保つことができなかったという、それだけのことです。あれほどイエス様が復活すると約束されたのに、3回も十字架にかかって死ぬ。しかし3日後には復活するおっしゃってたのにその御言葉を信じることができなかったその御言葉を自分の中に保つことができなかったイエス様があれほど約束されたのにそれを信じることができなかったこれが弟子たちがそういう不安や裏切りや失望や絶望に追い込まれていった唯一の理由だというふうに思います。今日の聖書の箇所で最も注目したいところは私はここだなと思います。それはイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われたというその部分です。聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた 聖書を悟らせる、これは一体どういうことなんだろうなと思います。私たちの心の目を開く、それもどういうことなんだろうなと思います。多分簡単に言えば、私たちは心を開いて主の御言葉を受け入れる、そのことなのでしょう。私たちはイエス様のじゃあどんな言葉を受け入れるのか、それは今日もうすでに書いてあります。今日私たちが受け入れるべきイエス様の御言葉は3つです。それは簡単に言ってしまえば、十字架と復活と、そして悔い改めの宣教、この3つです。この3つを私たちは聖書を悟らせるために心の目を開いて私たちに教えてくださったということです。しかしこの3つのことさえも心を開いて、イエス様に心を開いていただかないと受け取ることができない、そういうものなのでしょう。キリスト教にとって大切なのは3つです。十字架と復活と、そして悔い改め、この3つ、この3つを私たちの教会の中心として私たちは宣教してきたのです。2000年にわたって何を述べ伝えてきたのか、十字架と復活と悔い改め、この3つなのです。そこに私たちは信頼を置いて私たちのキリスト教の人生を送ってきました。これをこれからの地も私たちは私たちの信仰の証として実は述べ伝えていかなければならない。イエス様は最後の最後の言葉として、この3つをあなた方に委ねる、だからあとはあなたたちが聖霊を受けて述べ伝える、その宣教者となりなさい、これが今日残された私たちへの言葉だというふうに思います。この言葉を本気で述べ伝えていきなさい、聖霊が送られてくる、聖霊の力によってそれをしていきなさい、そういうことを今日教えてくださっているというふうに思います。聖霊が私たちに来てどこでどう働かれるか、それは私たちにはわからないことです。しかし必ずここには聖霊がいて働いておられる、そのことを信じて聖霊を待ちたいというふうにも思うのです。広島教会にいた時ですけども、山口の下関の葬儀屋さんから電話をいただいた時ことがあります。で、何の電話だったかというと、亡くなった方がおられて、その方はクリスチャンじゃないんだけども、キリスト教で葬儀をしてほしいという本人の遺言がありますと、その方のためにお葬式をしていただきたいのですが、という電話が山口の下関から広島の私のところにかかってきたんですね。なんでだろうですね、なんで私なんだろうですね。で、いろんなところに電話をかけたけども、信者以外の葬式はしないって言われてお断りされた。で、ある教団の教会にかけたら、ルーテルの立野だったらやると思うよって言われたっつって、まあやるでしょうですね、やると思いました。あ、喜んでやりますよ、下関まで行きますからやりますやりますっつって言ったんですね。でも聞いたのは、なぜ個人はキリスト教の葬式をしたいとおっしゃってるんですかって聞いた。わからないですね。娘さんが、母が亡くなるときに葬式はキリスト教でしてほしい、そう言われた、それだけだったのです。喜んでですね、お聞きしてですね、行きまして、なぜキリスト教の葬式を望まれたのかっていうのを調べるっていうかですね、いろいろと研究じゃないですね、とにかく知りたかったんですね。で、娘さんと息子さんにいろいろ聞いてたらですね、ただ昔母がですね、こういうことを言ってた。私の葬式には賛美歌を歌ってほしいですね。で、明るく送ってほしい、そうだろうな。で、その次に聖書を読んで送ってほしい。で、言われた言葉が、分かる言葉で送ってほしいという、この3つだった。だんだんですね、そうだなと思ったんですね。で、よくよく聞いてみると、英語の先生だったんですよね。英語の先生でですね、で、晩年はですね、目が見えなくなられまして、そして最後はずっと賛美歌を歌ってたんですよって娘さんが教えてくれたんですね。じゃあ どこでこの人は賛美歌と出会ったんだろうと思って、いろいろ調べて遺品はないかなと思って調べてみたら、ありましたですね、残されていたものは聖書と賛美歌ですね。それも文語訳の古いやつと本当に古い賛美歌ですね。で早速取り出してみてびっくりしたんですね。でそこに何て書いてあるかっていうと、昭和27年広島女学院大学英米文学科入学時に購入すって書いてあったんですね。ああ広島女学院の卒業生なんだこの方はと。で僕その時に広島女学院の理事をしてましたので、ああこれは神様の導きなんだなですね。で女学院を出て英語教師として働いておられて、でその聖書にはたくさんの書き込みと赤い線が引いてあるんですね。洗礼を受けてられないんですね。で、それを一つ一つですね読んでいくとですね、一番線が引かれてたのは何かっていうと、マルコによる福音書の最後の部分、これまさに義人なりきとですね、そこにすっごい赤線が引いてあるんですね。まあ今の聖書で言うと誠に神の子だったという言葉だと思いますですね。まあ十字架の出来事の時にローマの兵隊が言ったですね言葉ですね。でそれがこれがですね私のですね一番好きな箇所ということで、一生懸命赤線を何回も引いてあって、そして賛美歌も見ていくと一曲だけですね赤線の丸が書いてあって、それは疲れたる者よ徳我に来て行こえという賛美歌。ああこの2つなんだなというふうに思いました。でまあ神様が与えてくださるものは本当に不思議だなと思って、そういう女学院に連絡して一生懸命調べてもらったらですね、まあ多分創立ぐらいの時にですね、まあから働いておられた広瀬浜子先生から送られた聖書じゃないんだろうか。まあ、その聖書がですね今広島女学院のですね図書館にですね飾られるようになったんですね。まあ嬉しかったんでしょうね、自分たちがやってきたこと、まあ、クリスチャンにはならなかったけれどもですね、女学院の教育の中でやっぱり礼拝をきちっと大切にしていく、御言葉をきちっと述べ伝えていく、毎朝毎晩授業の最初と最後に賛美歌を歌っていく、それがですねこういう形で実を結んでいくのだということにですね、多分学校の関係者は喜ばれたんだろうなと思います。これ最後のですねお母さんのですね子どもたちに対する証だったんだと思うんですね。その後下関の教会に導かれて子どもさんたちは洗礼を受けられましたので、ああこういうふうにつながっていくんだな、私が人生の中でですね体験したこと、最後は目が不自由になられてですね、そういう中においてもですね力強く生きてきた、なぜかというと神我と共にいたからだ、疲れた者よ徳我に来て行こえ、この賛美歌を歌いながら目が不自由になった時もですねいつも歌いながら、ニコニコとしながら過ごしていた、そのことがよみがえった時に本当に大切なことは何か、何を母は教えてくれたのか、それはイエス・キリストと共に生きていくという、そのことだったんだというふうに最後に証ししておられました。イエス様は同じように私たちのところ、また弟子たちのところを去るにあたり最後の言葉を残しています。これはご自分の証しでもありました。これから弟子たちは証人となる、そのことの証人となるということでした。そこに聖霊を送ってくださるという約束をされています。私たちが宣教できるのはこのイエス様の証しと聖霊の約束があるからです。私たちの人生、私たちを通して語ってくださる神の御言葉が必ずある。それがどこで実を結ぶかは分かりません。しかし必ず確実に実を結ぶ、そのことはイエス様がきちっと聖書の中で教えてくださっていることです。だから恐れず宣教者として世に派遣されなさい、そのことを今日私たちにも弟子たちにも教えてくださっているし、手を挙げて祝福しながら天に昇られていったのは、あなた方にはいつも祝福があるよ、そのことを教えてくださったのだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は最後に弟子たちに御言葉を与えてくださいました。その中で十字架、復活、悔い改め、 この3つを宣教するものとなりなさいと教えてくださいました。どうか聖霊の力をいただいて、私たちも宣教者となり、この3つのことを大切にしていくことができるように導いてください。来週は聖霊降臨日がやってきます。どうか私たちの教会にも新しく聖霊を与えてくださり、宣教する教会へとまた一歩踏み出すことができる力をお与えください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。